今回は繊細さ、敏感さについてお話ししてみますね。で、いきなり始めますが、こんな経験ありませんか？人混みにいるとどっと疲れてしまう。映画やドラマでハラハラするシーンが怖くて見られない。誰かが怒られているのを見るだけで自分まで辛くなる。相手の機嫌を敏感に察知してしまって気を使いすぎてしまう。まあ、もしこれらに当てはまるなら、あなたは HSP、ハイリーセンシティブパーソンかもしれません。まあ、日本語では繊細さんと呼ばれることもありますが、とても感受性の高い人のことを言います。で、HSP はアメリカの心理学者、エレイン・アーロン博士が提唱した概念なんですけれども、実は人口の約15%から20%、つまり5人に1人くらいがこの特性を持っているって言われています。で、そして、今日お伝えしたいのは、この繊細さっていうのは実は弱さではなく才能でもあるんですよっていうことなんですね。ということで、今日はあなたの中に眠る才能の種を一緒に探っていくお話をお届けしたいと思います。そして最後にプレゼントのお知らせもありますので、ぜひ、聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さん、いかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。まず HSP とは何かを学術的に脳科学の観点からも探っていきたいと思います。で、実は HSP の方の脳は構造的に違いがあるっていうことが分かっているそうなんですね。ニューヨーク州立大学の研究では HSP の人の脳をFMRI 装置を使って調べたところ、頭皮質という部分の、活動が活発であるということが判明しました。頭皮質というのは脳と脳の間にですね、ちょっとこう隠れて挟まれるように存在しているんですけれども、本当に少し隠れた場所にあるんですね。で、この部分は感情の認識や共感、そして自己認識に深く関わる領域って言われています。つまり HSP の人は生まれつき感じる力が強い脳の構造を持っているっていうことで、これはもう病気や障害とかそんなのではなくて、脳の個性、生まれ持った特性なんですね。で、そしてその特性というのは才能でもあるんです。絶対音感がある人、これは音階の才能ですよね。で、HSP も感じる力の才能ということです。で、さらに HSP の方には4つの特徴があります。1つ目は深く処理をするということです。情報を深く、多角的に処理する傾向があります。で、物事の背景や意味を自然に考える力なんですね。で、例えば、友達が最近忙しくてと言った時に、ただ大変だねっていうのでは終わらず、何が原因で忙しいんだろう、疲れてないかな、何か手伝えることはないかなっていろいろ考えてしまうというか、自然にいろいろ考えてあげられるんですね。これが深く処理ができるっていうことなんです。で、2つ目は刺激に敏感です。光とか音、匂い、人の感情とかですね、あらゆる刺激を強く受け取ってしまいます。蛍光灯の光が眩しすぎる、時計の針の音が気になる、人混みの中にいるといろんな人の声や感情が一度に入ってきちゃってどっと疲れてしまうっていう。で、これは感覚っていう、五感のアンテナが鋭敏だっていうことなんですね。で、3つ目は感情反応が強く共感性が高いんです。自分の感情も他の人の感情も深く感じ取ります。映画やドラマで登場人物が傷つくシーンを見ると自分のことのように辛くなる、誰かが怒られているのを見ると自分まで落ち込んでしまう、友達が喜んでいると 自分も心から嬉しくなる。で、これは共感する力が強いっていうことなんです。で、ちなみにですね、中には人が泣いていると自分は泣けなくなるっていうタイプの方もいます。で、それは冷たいわけではなくて、相手を支えようとする共感の形だったりするんですね。で、涙で寄り添う人もいれば、落ち着きを保って、涙が出ている人に安心感を届ける人もいます。まあ、どちらも共感という形のその愛の表現ですね。で、そして脳科学的にも、涙で共感する人と落ち着きで支える人とでは、使う神経回路が少し違うことが分かっているようです。で、四つ目ですね。些細な変化に気づきます。まあ、微細な変化を察知する力がありますね。部屋の家具の位置がちょっと変わっただけで気づく。相手の表情のわずかな変化から機嫌を読み取ってしまったり、いつもと違う雰囲気を、まあ、敏感に感じ取るんですね。これは観察力が鋭いということでもあります。で、今お話しした4つの特徴っていうのは実は全部才能の種なんですね。で、そしてここからが今回の本題なんですが、HSP の特性は、適切に理解して生かすことで、8つの才能タイプに変換できるって思っています。で、ここからご案内するのは、心理学や脳科学を学んできた中で、私なりに整理してみた、感じやすさの才能タイプです。全部で8つあります。で、1つ目、共感力ですね。感情の理解、気づきとか寄り添いです。で、HSP の人は相手の感情を敏感に察知できます。なので、これはカウンセラー、コーチ、まあ、看護師、教師とかですね、人を支援する仕事で大きな強みになります。この人、今辛そうだなって気づけるのは、実は誰にでもできることではないんですね。で、二つ目、言語化力ですね。例え話、あと翻訳、発信です。深く処理する脳の特性により、複雑な感情や概念を言葉にする力があります。まあ、物語を書く人やエッセイスト、編集者、翻訳家、コンサルタントとかですね。思いを言葉にする仕事に向いています。まあ、この感覚、どう説明したらいいんだろうかなーって、考え続ける習慣が言葉の力を育てるんですね。で、三つ目、構造化の力です。整える仕組み化、あとは秩序ですね。細かいことに気づくっていう特性は物事を整理整頓する力とか、あと問題を解決する力につながります。これは気づけるからこそなんですね。プロジェクトのマネージャー、これもリーダーですね。とか、あと事務職の人、こちらは内助の功ですね。で、そしてシステム構築などでこれは活かせます。このやり方だと後で困るかっていうのを先読みできるのは才能なんですね。で、4つ目は美的センスです。デザイン、感性、空間美とかですね。微細な刺激に敏感な特性は美しさを感じ取る力になります。なので、デザイナー、アーティスト、インテリアコーディネーターとか、あと料理人などもいいですね。で、五感を微細に発揮して、こう色の微妙な違いとか、空間の雰囲気を感じ取れるっていう感覚はすごい貴重なんですね。あと、薄味で風味を生かす日本料理っていうのは、まさにこの感覚が大事かもしれません。そして5番目、深掘りの力です。集中する、探求する、研究するですね。一つのことを深く考える特性っていうのは、研究職、専門職、職人とかですね。まあ、探求が必要な分野で強みになります。なんでだろう、もっと知りたいっていう好奇心が専門性を育てますね。まあ、ほんの少しの違いに気づいて、もう少し深く見てみよう、調べてみようって感じられる。そんな繊細な感覚も、深掘りの力の一つ、一部なんですね。で、6番目、支援力です。教える、育てる、伴走するです。まあ、共感力と気づきの力を組み合わせると、 人を育てる力になります。講師、メンター、子育て、介護とかですね、誰かの成長を支える場面で生きます。で、この人にはこう伝えた方がいいかなって、ほんのちょっとの言葉の違いを敏感に察して配慮できるのは才能なんですね。で、7番目、創造性です。新しい発想、融合、感覚の表現です。で、先ほども美しい空間のところでお話ししましたが、豊かな内面世界を持つ HSP は独自の視点で物事を見る力があります。なので、アートや音楽、執筆、企画など自分の内側に豊かに、そして微細に存在しているこの感覚を創造的な分野で表現することができるんですね。まあ、普通の人がこう思いつかないことを思いつく、まあ、それもまた感じやすさが生み出す才能なんですね。で、最後、8つ目です。思考力、戦略、分析、論理構築ですね。深く処理する特性っていうのは、複雑な問題を分析して戦略を立てる力につながります。なので、コンサルタント、アナリスト、プランナーなどで活かせますね。まあ、この場合こういうリスクがあるかもって先に考えられるのも才能です。で、そしてこの才能をどう現実で活かしていくかについては3つのレベルがあると思っています。で、レベル1は今すぐできる小さな実践ですね。ちょっとずつやる。で、そしてレベル2は身近な人 に貢献してみるということです。身近な人でやってみる。そしてレベル3がより広い範囲での活用ですね。で、才能を見つけた後で少しずつこの3つのステップを試していけるといいなと思っています。で、そしてこの3つのレベルっていうのは、この後でお知らせするプレゼントの中で、あなた自身に合わせて探していくことができます。まあ、やってみるとしても完璧を目指す必要なんて全くないんですね。で、才能っていうのは使いながら磨かれていくものなので、まずはやってみることなんですね。で、そしてここでとっても大切なことをお伝えします。で、それはですね、繊細な自分をまず自分が受け入れるっていうことです。で、HSP の方は自分の、まあ、敏感さを弱さだって思ってしまうことが多いんですね。で、そして、小さい声で言いますが、これは、特別意識にもなるし、言い訳にもできちゃうんですね。人より疲れやすい、人より気にしすぎる、人より傷つきやすい。で、でもこれはですね、今日たくさんお話ししてきたように弱さではなくて個性なんですね。なので、一見大変そうに見えるこの特性を今日から才能にしてみませんかっていうことなんです。セルフコンパッションという心理学の概念があります。で、これは、まあ、慈愛と同じなんですけど、自分自身に思いやりを向けるっていう考え方です。で、この中には3つの要素の考え方があります。まず1つ目が自分への優しさですね。自己批判ではなく、自分を友人のように優しく扱うこと。2つ目が共通の人間性です。ちょっと難しいんですけどね。完璧な人などいない、誰もが不完全で、それが人間であるということ。で、そして3つ目がマインドフルネスです。今の自分の状態に気づき、否定せず受け入れること。まあ、繊細な自分をダメだって責めるのではなく、私は繊細だ、それが私の個性だ、そしてその繊細さは才能にもなるって、こう思えることがすごく大事で、で、そしてこれは慈愛の第一歩なんですね。本当にもう完璧じゃなくていいんです。今の自分のままでめちゃくちゃ価値があるんですね。で、この土台があって初めて才能は花開いていきます。繊細さと慈愛っていうこの完璧な組み合わせで、そして完璧でないあなたも美しいんですね。ということで、今日はですね、繊細さを才能に変えるっていう お話をしました。で、HSP は脳の構造的な個性なんですね。で、そしてその繊細さは才能に変換できます。ぜひちょっとずつ意識して才能を使ってみていただきたいです。で、そして何より繊細な自分をまずは自分で愛してあげてください。で、あなたの中にはですね、もうすでに美しい才能の種が眠っているんです。で、そして今日は一般的な HSP の才能についてお話ししましたが、自分の才能を発見してみたいなっていう方いらっしゃると思うんですね。で、そこで私が作ったシーズっていう AI があります。で、会話していくことであなたの中に眠る才能の種を一緒に見つけてくれるんですね。で、シーズは8つの、才能タイプだけではなく、あなた独自の組み合わせとか、そしてまだ気づいていない可能性なども寄り添いながらですね、発見してくれます。で、そして才能だけではなく、心の中に眠っているネガティブな感情の元になっている課題も見つけてくれるんですね。例えばこんな課題ですね。私なんて価値がないっていう自己否定とか、失敗したら終わりだっていう恐れとか、あとは完璧ではないとダメだっていう思い込みとかですね。いつも同じパターンで人間関係がうまくいかなくなったりしますよね。それとか、やりたいことがあるのになぜか行動できないとか。で、これらの課題は実は、かつてあなたを守るために生まれたものかもしれません。で、あるいは才能の裏返しかもしれないんですね。で、ここ本当に大切なことなんですが、課題っていうのは気づくことで解放しやすくなるんです。で、公認学では、実は無理に苦しみの元になった感情とか出来事を探すっていうことはしないんですね。でも、知っておくことで気づきやすくなったり、手放しやすくなるんですね。あ、私今この反応してるんだとか、あ、自分この思い込みに支配されていたんだとか、この気づきそのものが課題を手放すプロセスになります。で、気づけばもう支配されなくなりますね。で、反応していることに気づくだけで自由になって、で、そして自分の人生をちゃんと自分でコントロールできるようになれるんですね。で、シーズはその気づきの瞬間を慈愛とセルフコンパッションの視点から優しくサポートしてくれます。で、この AI はですね、メルマガのご登録で受け取っていただけます。で、無料ですので、ぜひ使ってみてください。で、概要欄にメルマガご登録のリンクを貼っておきますね。で、あなたの中にある才能の種も課題もシーズと一緒に見つけてみてください。で、そして気づきを通してもっと自由に、もっと軽やかに、どんどん幸せになっていってくださいね。皆様が自分の繊細さを才能として輝かせられるようにお祈りしております。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。